こんにちは、キリログの桐谷です。今日はアートセラピストの矢守さんをゲストにお迎えしました。矢守さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
矢守さんはアートセラピストっていう職種をされてるんですけど、
はい、
最近こうアートセラピストって、はい、若い女性の間でこう人気になってきてるんですかね。
そうですね、
具体的にはこうどんなこう効果というかですね、はい、アプローチになってくるんですか。
はい、アートセラピーっていうのは、芸術療法というもので、広くは私は絵画療法というのをしてるんですけども、はい、ミュージックセラピーとか、はい、ダンスセラピーとか、はい、芸術に関わるもの全般なんですが、はい、私は絵を描いていただいて、でそれでその色使いですとか、何を描いたかとか、どこの位置に何を描いたかとか、それを見ながらその方の心とか体の状態を読み取っていく、でまた問題の今抱えている問題の解決への導きをしていくっていう仕事をしてます。
その色でその人が抱えている問題なんて分かるんですか。
はい、そのまま無意識が出てくるので、ご本人が気づかないもっと深いところのご自分が現れてくるので、意外なものが見えてきます。
例えばこうどういう事例というケースがあるんですか。
例えば風景画を描いていただいたときに、田んぼを描いてくださいって言って田んぼを描いていただくんですけれども、お仕事が載ってる方っていうのはすごい青々した田んぼを描かれるんですね。でさらになんか達成感とか充実すると実るってことで稲穂の田んぼが出てくるんですね。で逆に今落ち込んでしまってると田んぼが枯れちゃってたりとか小さくなっちゃってたりとか、あと逆にすごいお忙しい方は画面全面が田んぼだったり、まさに24時間働けますかっていう感じで、それぐらい働いてる方は田んぼの分量が大きいです。
ああなるほど、田んぼを描いてみたくなりましたね。
そうですね、例えば道の絵とかを描いていただくと、やりたいことが決まってる方は一本道だったりするんですね。で人生の岐路に立つ方は二手の道が分かれてて、まさに岐路に立った状態 で道がたくさん分かれちゃってると、今迷路みたいになってて、迷い道に入っちゃってると迷い道が出てくるんです、でその状態を教えてくれてるんです。
なるほどね、じゃあ無意識がバースラティーなんか出てくるっていうことですよね。
はい、
今日は矢守さんの書いたですね、あなたの夢がどんどん叶う幸運色ノートっていうのを今日は拝見させてもらったんですけども、
はい、
この夢をこう叶えたいときに、その夢の絵を描きなさいっていうのを書いてあるんですけども、やっぱりこうビジュアル化していくと、潜在能力にインプットされていくんで、その夢が叶いやすくなるっていう、そういう意味なんですか。
そうですね、その通りです。ですので1年後どうなってたいかとか、3年後5年後のこう将来像を絵に描いてもいいですし、自分が住みたい家とかそういうのも描いてもいいですし、その時も間取りとか細かく描いた方がいいですし、絵が苦手な方は雑誌から何かこう気に入ったものを切り抜いて貼り付けてコラージュっていう技法をされてもいいと思います。
コラージュでもいいですか。
はい、コラージュでもいいですね。とにかく目に見える形で表してこう脳裏に焼き付けるっていうか、それがすごい大事なので。
なるほどね。じゃあ例えばポルシェとベンツとそれからジャガーがおっしゃったらポルシェとベンツとジャガーのこういうコラージュとか。
そうです。でその時もこの機種でとかこの色がいいとかして、すごく
分かってって感じです
かね。そう、はっきり分かってた方がいいので、なんかこう書かないとぼんやりしちゃうので、もう日々の生活に流されていっちゃうので、はっきり目に見える形で、
今日も目標を達成するのに、こう絵とかこうその写真のコラージュっていうね、なんかこう目標売上一千億とかこう会社役変えたらしんどそうですもんね、なんかね。
そうですね。だからね、辛いのはやめた方がいいです
よね。
辛いのはダメで、これ楽しみながらやるっていうのがポイントなんですけど、辛いのはまず無理だと思います。辛くなっちゃうから。
そうですね、しかもね、辛いことやらないし、しんどいことはやらないし、こう可愛いことだったらいいですよね。
そうですね、なんかワクワク ワクするとか、うん、やってて楽しくなる方がいいと思います、ね。うん、辛いものだともうますます辛くなっていくだけなので。
そうですね。この方針にそのハートマークがあって、はい、でハートのこう色が違うんですけれど、やっぱこのハートというか恋愛とかというとイメージなんですけれども、はい、恋愛っていう部分に関するとちょっと色っていう関係してくるんですね。
関係しますね。はい、人生を例えば色に例えていただくことがあるんですけど、うん、やっぱりピンクって愛情に関わる色で、うん、恋愛とか結婚に関わってくる色なんですけど、大体、うん、初恋の時に皆さんピンクが出てくるんですね。うん、でその後、まあ、初めて彼ができたとか、まあ、楽しかった恋愛の時期は大体ピンク色が出てきますね。うんうん、でもうちょっとこう大人の恋愛っていうか、まあ、あの激しく情熱的な恋愛をしたから、まあ、赤が出てきますね。
激しく恋愛した人は赤です
か？赤ですね。はい。で、まあ、ちょっと問題があった方問題があると、まあ、三角関係だったりいろいろ一筋縄でいかないと、赤にちょっと青が入ってきて、まあ、紫になりやすいですね。
あ、そうなんですか。うん、これ見てね、私も紫だったんですけど
恋愛が
恋愛
どうしましょうなんか
ああ、そういう問題よかったかわからないですけどなるほど。確かに、あの結婚して5年目なんですけど、
はい、
この5年はね、確かにうまくいってるんですけどね、それまでやっぱ紫の方が、ね、多かったかなっていう気がしますね。
あ、そうですか。で、あのちょっと辛い時に出てくる色でもあるんですね。うん、あのよくマリッジブルーとか、
はい、
落ち込むとよく皆さん普通にブルーって使うじゃないですか。だからやっぱり落ち込んだ時とかこう厳しい時に青って出やすくて、そういう意味で赤に青が入った紫っていうのは、うん、すごく複雑な色で、まあ、いろんな悩みとかをお持ちの時にやっぱり紫出やすいですね。うんうん、
そうですね、
はい、
会社のコーポレートカラーなんですけど、
はい、
うちの会社のこのコーポレートカラーって、はい、黄緑という色に近いんですけど、はい、これはこうどういうこの、
はい、
あのアートセラピー、カラーセラピーからいくと、はい、どうなんですかね。
あのやはり新緑の色なので、はい、新っていうのは新しいってことなので、はい、やっぱ新規一転っていう時とか、はい、これから芽が出るっていう時に、
これから芽が出
る、はい、
うん、黄緑って一線から芽が出るんですか。
あのスタートとかそういう時に選びやすい色なんですね。
ああ、そうですか。実は CI をですね、先月やったんですね。でオフィスの引っ越しもですね、先月やってですね、はい、その機会にこの CI とこの黄緑ってこの色をこう選ぶんです
ね。
新緑スタートなんですね。
そうですね、春 の、 あの芽生えの新緑の色なので、そういう意味ではこれから始まっていくっていう色なんですね。はい、エネルギーがこれから高まっていくっていうか。
そうか。あのね、3色ぐらいあって、その3色の中からこれを選んだんですけども。
あ、そうですか。
やっぱり意味があったんですね。
そうですね、なんかこう新しくご移転の時っていうからぴったりだなとさっき伺って、
ああ、なるほどね。
はい、
そうか、そうか。なんかこう、人の分析とかそのマインドの分析って、
はい、
あの色から分析するっていうのは非常にこう斬新、はい、私の一つの斬新だって感じだったんですけど、でもセラピストというと人の話を聞いて、
はい、
こう会話の中からですね、
はい、
その人 の、 その状況であるとか、
はい、
あるいは持っているその姿勢であるとか、声であるとかっていうところから、
はい、
その人の状況っていうのを感じているっていうのが、
はい、
あのセラピスト結構あったと思うんですけど、
はい、
その意味でこう多分気づく先っていうのは一緒なのかなって思うんですけど、
そうですね、いくつか一緒だと思うんですけども、その、まあ、補助道具的にその絵が言っていることをお伝えしていく、うん、とか私は伝達者だと思ってるんですけども、うん、絵が言っていることをお伝えしていく、うんうん、で皆さんはその絵を見て何か気づかれるっていう、うんうん、ここが違うのかなって、
最近は企業でもこの、あのカラーセラピーっていうのを、
はい、
あるいはアートセラピーセラピーっていうのを導入する会社っていうのが少しずつ出てきてるっていうふうに話しちゃったんですけども、
はい、
あのどういう効果っていうか、どういう目的で企業はこれを導入されてるんですか。
あのやはり社員の方のストレスケア ぱりなかなか日頃言えない悩みとか、それを第三者というか会社に関係のない方にだからこそ話せるっていうことがあると思いますので、そういう時間を設けて、社員の心身の健康というか、それを測りたいという方はありますね。
これから、アートセラピストってまだ日本では少ないですね。
はい、
やっぱりこれアメリカからですか？
そうですね、アメリカだったり、あとドイツだったり、ドイツなんか国家資格だったり、あと州のアメリカでも州の資格があったりするんですが、日本はまだまだそこまでは行ってなくて、学校の修了証が認定証のような形になってます。
日本でもあれですね、こう広まってきそうですよね。
そうですね、特に今福祉関係で取り入れてる方が多いと思います、老人ホームですとか、リハビリテーションとして使ってらっしゃる方もいらっしゃいます。
本当こうってオフィスにしても、オフィスの仕方ってすごく大事だと思うんですよね。社員がリラックスする色とか、お客さんが入った時にリラックスする色とか、色とか香りであるとか、あるいはそのクリエイティブで集中する時にこう色であるとかですね、なんかこうそういうのって非常に興味がこうあるんですけども、ぜひ今度私のですね、オフィスにこうカラーコーディネートでですね、やってみてください。
ぜひ。
今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。キリログ。